2021年3月7日の礼拝を始めます。招きの言葉、高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。一言お祈りをします。主なる神様、皆をあがめ賛美いたします。受難節に入り、第三の手術を迎えました。あなたは尊い血による十字架の苦しみと死をもって罪人である私たちを救ってくださいました。感謝いたします。このレントの期間、私たちが主イエスの十字架の御業に深く思いを寄せ、御前に触れ伏して心から悔い改めるものとさせてください。あなたが命を捨てるまで私たちを愛してくださったことを忘れないように見守ってください。神様、新型コロナウイルスの感染によって揺れ動くこの世界を顧みてください。今日も緊急事態宣言下のため、礼拝堂に集えない状況が続いておりますが、今時間と場所を取り分けて家庭礼拝を守っておられることに感謝いたします。それぞれの場にあって主が語ってくださり、一人一人を祝福してください。また桜教会に連なる教会の中、病に苦しんでいる方、孤独の中におられる方、施設の中におられる方を覚えます。あなたが帰り見てくださり、どうかあなたからの平安と希望で満たしてください。今日は礼拝の後役員会があります。非常事態宣言が2週間延長されることと伴い、今後の礼拝について共に知恵を足し合って、あなたの導きの中進むことができますようにお守りください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌17番の一節、今日の聖書箇所は創世記3章8節から13節です。お読みします。その日、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえていた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。 アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。アダムと女は神は食べてはならないと言われたこの禁断の木の実を食べてしまいました。それまで二人は裸でいたのに何とも思いませんでしたが、今やお互いの前で自分を隠し合うようになりました。そして神の顔をも避けるのです。今日の聖書箇所の初めに、その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきたと書いてあります。ここでその人はアダムと女が禁断の木を実を食べてしまったその日であり、風の吹く頃とは夕方ではないかと考えられています。そして主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきたとあります。ここにエデンの園における主なる神と人間の交わりが、まさに神の足音を聞き、その御顔を見ることができるような直接的なものだったことが示されています。しかしこの日、神の足音を聞いたアダムと女は神の顔を避けて神の前から身を隠すようになったのです。神様は園の木の間に隠れているアダムに声をかけられました。どこにいるのか。この言葉はどこに隠れているのかと怒って、人間に罰を与え裁くための声ではなく、アダムと女が神との関係でどこにいるのか、それについて自己認識を促した神の愛の呼びかけでありました。ここで私たちはアダムと女がどこに隠れていようとも、あるいは神の前には出られないと思っていたとしても、どこにいるのかと呼びかけてくださる神がおられることを覚えたいと思います。またここで禁断の木の実を食べてしまったことがアダムと女の罪だと思いがちですが、それよりも神に顔を合わせられないと勝手に思い、神に対して自分を隠そうとしたことが罪の本質であることを覚えたいと思います。失敗や過ちは誰にでもありますが、素直になれず自分勝手にあれこれ思い込み悩んでしまう経験は私たちにもあると思います。そのような時、自分がダメな存在だと自分のことを決めつけてはいけません。そういう時こそ、私たちがどこにいても神様は私たちに寄り添ってどこにいるのかと呼びかけてくださいます。私たちが救われるのは、神様が私たちに寄り添ってどこにいるのかと呼びかけてくださる、この一点に尽きるのです。その神の心の現れがイエス・キリストなのです。私たちが神の前に進み出ることができるように、神様は御子イエス・キリストをこの世に誓わしてくださいました。フィリピの信徒への手紙2章6節から8節に、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと記されています。人間は高いところを求めます。ところが神様は 御子イエス・キリストを通して十字架の死に至るまで低きところに下ってくだれ、私たちを愛してくださいました。時に日常生活の中で私の人生、私のものと考えて生きることがあると思います。神様はそういう私たちに、あなたはどこにいるのかと語りかけるのです。神様は頑張って信じろとは言っていません。私たちはただ心を開いて十字架の死に至るまで低きところに下った神の前に立ち返ればよいのです。そこで私はあなたを愛するとおっしゃる生きた神と出会うことができるのです。ところがどこにいるのかというこの神の問いかけに対して、十節以下に記されたアダムと女の答えによれば、神の愛の呼びかけに応答する気配はありません。まず十節にアダムは、あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております、私は裸ですからとアダムは答えました。罪を犯した者が本当に神様を恐れているなら、罪を認めて神の前に出るべきなのです。しかしここでアダムは神の戒めを破ったことに対して悔い改めの言葉を一言も言っていないのです。神様、私たちはあなたの戒めに背いてしまいました、どうかお許しくださいと許しを請うどころか、自分が裸であることが恥ずかしくて不安を感じているだけでした。ここで面白いのは、アダムと女は裸でありません。自分たちで作ったイチジクの葉っぱで身を隠しています。けれども神の前で裸だと答えてしまうのです。アダムが率直に自分の非を認めないのを見て、神様はもう一度アダムに尋ねました。お前が裸であることを誰が告げたのか、取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムと女が何をしたのか、神様はすでにご存知でした。ところがそれでもすぐにそのことを叱りつけないで、二人が悔い改め神の前に出ることを望んでおられました。しかしアダムの答えは神の期待を裏切るものでした。12節です。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。アダムは悔い改めるどころか、女が木から取って与えたので食べましたとパートナーである女に責任転嫁をしています。ついしばらく前には、私の骨の骨、私の肉の肉とかけがえのないパートナーとして喜んで迎えたのですが、今は全てを女の責任にします。しかもアダムは妻だけに責任を転嫁しているのではありません。彼は、あなたが私と共にいるようにしてくださった女がというこの言い方によって、神様にも責任転嫁しようとしています。人が一人でいるのは良くないと思って、アダムのために女を作られた神様は、アダムの言葉を聞いてどう思ったのでしょうか。ここに自分の周りのせいにして逃げる人間の本質が現れています。続いて神様は何ということをしたのかと、女にも悔い改めるチャンスを与えようとされました。しかしその女も、蛇が騙したので食べてしまいましたと、蛇に自分の罪を転嫁したのです。ここにも罪の責任を他のせいにしたりして謝ろうとしない人間の罪深さがあります。 この辺りを三浦綾子さんは旧約聖書入門という本の中にこう語っています。私はアダムと女が謝罪しなかったことに人間の罪の根深さを改めて思わずにはいられない。私たちにも日常の生活において謝罪することの実に少ないものである。神に対してはもちろんのこと、人にも謝ることが甚だ少ない。自分の過失に気づかないのではない。気づいても謝らない。突然自分が謝らねばならないと知っていても謝らない。私たちは知っているだけではダメなのだ。大学をいくつ出たとしても、学位をいくつ取ったとしても、解決できない問題がここにあることを知らねばならないのであると語っています。ここで三浦綾子さんが指摘したように、私たちにとって今日の話は無関係ではありません。父は私たち一人一人がこのアダムであり女であることを思わないわけにはいきません。私たち一人一人に問いかけてくださる神のことはどこにいるのか、この問いに真剣に耳を傾けて、今神との正しい関係にいるのか、あるいは自分の生き様を振り返ってみなければなりません。そしてどこにいるのかというこの神の声が響いているからこそ、信仰生活の中弱さを覚える時も、もう一度神の前に立ちことができるのです。今日から始まる新しい一週間の歩みの中で、どこにいるのかという神の呼びかけに対して真実に答えていくものでありたいと祈り願います。お祈りをします。主なる神様、今日は神の戒めに背いたアダムにどこにいるのかと、神との正しい関係にあるように呼びかけてくださる聖書箇所に共に耳を傾けました。私たち人間はなかなか神の前に素直になれない罪深いものであります。自分の非を認めるよりも人のせいにしたりして、人との溝、神との溝を深めていくものであります。どうか神様、このような私たちを憐れんでください。そしてあなたの許しに預かりつつ、あなたの御心を行うものができますように、私たちを導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。